広報コガ2019年12月ディッセンバーナンバー171、表紙、今月の表紙は古賀提灯竿もみ祭りのイラストです。今年で159回目を迎える古賀提灯竿もみ祭りは、毎年市内外から多くの見物客が訪れる古賀市伝統のお祭りです。バチンバチンと激しくぶつかり合う竹竿の音や炎を上げて燃える提灯が見物客を楽しませます。古賀市出身のイラストレーター中里雅子さんが描いています。表紙終わり。コンテンツ目次3ページ第159回古賀提灯竿もみ祭り、4ページから7ページ特集古賀の未来を市民と共に考える4つの先導的プロジェクト、8ページ花桃の雫が完成しました、9ページ古賀市国際交流訪問団が中国三宝市を訪問、10ページ障害のある人の日常生活を応援します。11ページ、古賀市消防団に入団しませんか。12ページ、叙勲、褒章、大臣表彰、全国大会表彰。13ページ、健康百科、私のおすすめ。14ページ、きらり古賀人。15ページ、今月の古賀っ子、私の夢。16ページ、古賀歴史見聞録。17ページ、図書館の本棚から、古賀今昔物語。18ページ、19ページ、町の話題レポート。20ページ、21ページ、子育て情報。22ページ、23ページ、古賀インフォメーション。24ページから31ページ、お知らせページ。32ページ、古賀スタグラム、読者アンケート。写真3枚。写真説明。1枚目、第22回青少年のための科学の祭典古賀大会。18ページ。2枚目、第20回古賀よかんべ祭り。19ページ。3枚目、第46回古賀市総和地区市民運動会の1場面、19ページ。写真終わり、目次終わり。針谷市長からのメッセージ。先導的プロジェクトを一人でも多くの人に知ってもらいたいと思い、市長と語ろう街づくりで説明し、議論をさせていただきました。また、今月の特集でも、プロジェクトの内容や現状をお知らせしています。皆さんとの対話で得られた意見をもとに、これからも一緒に議論を深めていき、できるものから優先的に実施していきたいと思います。第159回、古賀提灯竿もみ祭り。古賀駅西口に、高さ10メートルの屋台を設置したお祭り特設会場で、20メートル近い竹竿の先につけた提灯の火を消し合う関東の奇祭。市内各団体が体をぶつけ合いながら竹竿を激しく揉み合う様は、実に勇壮で見応えがあります。日時12月7日土曜日、16時から21時、小雨決行。場所、古賀駅西口お祭り特設会場。問い合わせ、古賀市観光協会、古賀庁舎観光物産課内、電話231266。QR コードがあります。写真3枚、写真説明、1枚目、2枚目、揃いの反転で竹竿の先の提灯を消し合う人々。3枚目、 竿を持つ人々の顔、歌舞伎の熊取りをした人も。写真終わり。会場周辺マップが載っています。交通規制のご案内。古賀ちょうちん竿もみ祭り開催に伴い、古賀駅西口で交通規制を実施します。そのため、古賀駅西口発着のぐるりん号と朝日バスは、臨時バス停、古賀駅西口常陽銀行前からの発着となりますので、ご注意ください。古賀駅西口、お祭り特設会場周辺、16時から21時30分、古賀マルシェ会場、15時から22時30分、第18回古賀マルシェ、古賀ちょうちん竿もみ祭りと同日開催、多数の模擬店や地酒を用意して皆さんの来場をお待ちしています。ここでしか味わえない食べ物や飲み物で冷えた体を温めませんか。日時12月7日土曜日16時から21時、場所三国橋大松院線本町2丁目交差点付近、問い合わせ古賀マルシェ実行委員会事務局、電話317611、 QR コードがあります。写真、写真説明、模擬店や来場者でにぎわうマルシェ会場。写真終わり。特集、古賀の未来を市民と共に考える4つの先導的プロジェクト。平成17年9月に新古賀市が誕生し、来年は合併15周年という節目の年を迎えます。今年度は合併時に策定した先導的プロジェクトを改めて市民の皆さんに知っていただくため、9月から10月にかけて市長と語ろうまちづくりを開催しました。まず先導的プロジェクトの進捗状況をできる限り分かりやすく説明し、たくさんの議論を交わすことで相互理解を深めているところです。今回は古賀市の発展につながる4つの先導的プロジェクトの現状についてお知らせします。古賀市における4つの先導的プロジェクト。仮称南古賀駅の設置、筑西幹線道路の整備、高等教育機関の誘致、各交流拠点の整備、町の発展につなげる道しるべ。合併前の平成17年に策定された新市建設計画には4つの事項が先導的プロジェクトとして位置づけられています。合併したことで広域での行政運営や合併特例債などの有効な財源が活用できるようになりました。その結果、新市建設計画に予定される事業を順次実施でき、地域の魅力向上につなげています。先導的プロジェクトの現在地。昨年8月に古賀市のまちづくりに関する市民アンケートを、市内在住の満18歳以上から抽出した人を対象に実施しました。この結果では、仮称南古賀駅、筑西幹線道路、高等教育機関、各交流拠点などに関心のある人はいるものの、それが先導的プロジェクトの一部であるという認識を持っている人が非常に少ない、知らないと回答した人は約9割ということが分かりました。今回は合併後に進めてきた先導的プロジェクトへの理解を深めるため、それらの現状を分かりやすくお伝えします。そして私たちが住むこの町をこれからどのように発展させられるのか、市民の皆さんと一緒に考えていきたいと思います。写真1枚。 市長と語ろうまちづくりでは、先導的プロジェクトの内容についてたくさんの議論を交わしました。写真終わり。町の未来を見据えて進める4つの先導的プロジェクト。各交流拠点の整備、緑と産業交流拠点、古賀名崎工業団地整備効果、緑と産業交流拠点として平成29年度から本格的に稼働。現在工業団地内では約2700人が就労しています。そのうち約200人が市内高校出身者です。二例工業団地も完成間近。12ヘクタールの分譲面積を有し、新たな産業拠点として大きな事業が見込まれます。写真2枚。1枚目、名崎工業団地。2枚目、完成間近の二例工業団地の前景です。写真終わり。文化交流拠点、古和駅東部土地区画整理事業。進捗状況約 50%。 平成30年度末事業費ベース。国道125号実験道路向かい堀川を中心に地区内の整備が大きく進んでいます。今後の方針、古賀市のまちづくりに関する市民アンケートでは、文化交流拠点に商業施設の誘致を希望した人が約 44% いました。 5.8 ヘクタールの大街区の利活用については、商業施設等の事業を希望する民間事業者に売却する方針で進めています。写真1枚。古賀駅東部の航空写真。写真終わり。各交流拠点の整備、産業文化などの市の活力づくりを先導するよう、緑と産業交流拠点、文化交流拠点の整備を進めています。緑と産業交流拠点である古賀名崎工業団地では、日野自動車株式会社を中心に関連企業が立地し、多くの雇用を生むという成果を上げています。今後、新しい生産工程の増設が決まり、さらに300人程度雇用が拡大する予定です。この他にも12ヘクタールの分譲を計画している二例工業団地の整備が完成間近となっており、市全体での活力向上が期待されます。また文化交流拠点である古賀駅東部土地区画整理事業では、地区全体が拠点として位置づけられています。現在は地区全体を南北に結ぶ道路の整備や向かい堀川の改修を中心に宅地造成などを行い、魅力ある住宅地の整備を進めています。昨年度実施した古賀市のまちづくりに関する市民アンケートでは、地区内に商業施設を望む声が多くありました。そのため国道125号と実験道路に挟まれた約 5.8 ヘクタールの大街区を商業施設等の事業を希望する民間事業者に売却する方針で進めています。季節の高等教育機関、専門学校、工業学園、英科学園。学校概要、工業学園、英科学園には約600人が在学し、そのうち約 65% が県外出身者となっています。工業看護栄養専門学校では、今年の4月から助産学科、歯科衛生士学科、管理栄養士学科を新設しました。市との取り組み、平成30年に包括連携協力に関する協定を 締結し、看護学科や歯科衛生士学科、管理栄養士学科の実習を古賀福祉の森会館や私立保育所で受け入れています。市との関わりを深め、関係人口増に。写真1枚、赤ちゃんの世話をする助産学科の様子。写真終わり。その他の教育機関、県立古賀中等教育学校、学校概要、県内で2番目の中等教育学校として、平成25年に開校しました。現在、中学生から高校生までの6学年で712人が在学しており、そのうち約半数が市内の小学校から入学しています。主な大学合格実績、平成30年度、東京大学、京都大学、北海道大学、東北大学、筑波大学を含む国公立大学に34人、早稲田大学、慶応大学、明治大学、法政大学、立教大学を含む私立大学に280人。令和元年度から医学コースを創設。写真1枚、写真説明。10名ほどの生徒が輪になり議論を戦わせています。写真終わり。高等教育機関の誘致。大学や高等専門学校、専門学校などの高等教育機関の誘致を県などに要望しています。しかし、少子化に伴う定員確保等の課題から誘致は非常に難しい状況です。市内では高等教育機関として光陽学園、英華学園が平成5年から専門学校を運営しています。専門学校を卒業した後も古賀市で働き、住み続けてもらえるよう、市と包括連携協力に関する協定を締結しました。その一環として学科の実習を公共施設で受け入れ、市との関わりを深める取り組みを行っています。その他、平成25年に県立古賀中等教育学校が開校しました。同校は高等教育機関ではありませんが、高い学力、大学への進学率を誇り、地域での魅力向上に寄与しています。筑西幹線道路の整備。筑西幹線道路の整備、路線の概要と整備状況。北関東自動車道桜川筑西インターチェンジと古賀市を結ぶ広域幹線道路、現在朝夕に発生している交通渋滞を解消するため、新4号国道八木橋北交差点の西側を拡幅工事しています。完成は令和3年度を予定しています。道路整備による効果。新4号国道の東側を整備したことにより、古賀名崎工業団地や造成中の二嶺工業団地と圏央道等とのアクセスが向上、沿線に物流倉庫等の立地が進み、産業拠点を補完する効果が生まれる。写真1枚、新4号国道八木橋北交差点付近の様子。写真終わり。筑西幹線道路の整備。筑西幹線道路は古賀と筑西結城地区との連携強化や県央地域との交流を促進し、町が発展する起爆剤になる路線です。そのため、産業拠点の機能を補完する重要路線として早急に整備を進めてきたことで、古賀名崎工業団地や二嶺工業団地とのアクセス向上を図ることができました。仮称南古賀駅の設置。仮称南古賀駅の設置。 現状。新駅は古賀駅から南に約 3.2km 地点の大堤南部土地区画整理事業地内への設置を想定しています。昨年度から地元説明会を8回行い、課題などの整理を行っています。新駅設置にかかる課題。新駅の新規利用者を増やす必要がある。建設費等は地元自治体が負担する。土地区画整理事業による大堤南部地区を中心とする新たな街づくりが必要。事業が実施可能か検討中。写真1枚。宇都宮線を走る電車。写真終わり。仮称南古賀駅の設置。新駅設置については、平成29年度に実施した基礎調査により、駅舎の概算工事費の試算を行い、約106億円となることが分かりました。西岸駅を設置する場合は、原則として用地及び建設の費用を地元自治体が全額負担することが条件となっています。その他にも、土地区画整理事業と補償を合わせて、進めていく必要があるため、新たな駅に対する大きな期待や可能性と整備に要する費用などの課題の検証をしっかりと行い、市民の皆さんに共有していく必要があると考えています。古賀の未来を考えて、これら4つの先導的プロジェクトは、いずれもこれからの古賀市のまちづくりを考える中で、とても重要なものです。合併して13年が経過し、すべての目標は現時点で達成できていませんが、これらのプロジェクトを順次進行させています。市民の皆さんにとって、古賀市がこれからも住み続けたいと思える街となるよう、一人でも多くの声を聞きながら、実現の可能性が高いものを選択し、できるものから優先的に実施していきたいと考えています。ミストで感じるふるさとの香り、花桃の雫が完成しました。市の花である花桃を桃祭り期間中だけでなく、年間を通して身近に感じてほしい。そしてふるさと古賀の香りを一人でも多くの人に楽しんでもらいたい。そんな思いから、花桃の雫、フェイスミスト、ルームミストを開発しました。原料には、市民ボランティアの皆さんが摘み取った、古賀久保公園の花桃の花を使用し、花桃の香りそのものを感じることができます。ぜひ、アルコールフリーで体に優しいミストを体感してみませんか。問い合わせ、古賀庁舎、観光物産課、電話225111。販売価格税込み、フェイスミスト 100ml 2310円、ルームミスト 200ml 1980円。販売店、お休み処坂町、道の駅枕賀の里古賀、ジェラテリア古賀久保公園内、バル古賀花の連古賀駅内。桃娘もおすすめ。桃娘二人の写真があります。吹き出しに大好きな花桃の香りを一年中感じられます。甘く優しい香りのミストに包まれ、心から癒されますよ。写真3枚。1枚目商品、2枚目花桃の咲く古賀久保公園、3枚目花桃を摘むボランティアさん。写真終わり。国際友好交流都市古賀市国際交流訪問団が中国三宝市を訪問。国際色豊かな街づくり 人づくりのため古河市と国際友好交流都市を締結している中国河北省三峰市、10月21日から24日にかけて、ハリア市長や市内の中学生ら26人が三峰市を訪問し、中学校見学や生徒間での意見交換などを行い、親睦を深めました。問い合わせ、総和庁舎企画課、電話923111。三峰市との交流の歩み。三峰市は古河市の5倍もある広大な面積で、北京市中心部から東に 58km のところにあります。人口は古河市の約5倍にあたる65万人。近年は海外企業を積極的に誘致しており、経済成長の著しい都市です。平成6年に開催したアグネスチャンさんのチャリティーコンサートで集まった募金を寄付したことを機に、平成11年に相和町と三峰市が国際友好交流都市の協定を締結しました。その後、平成18年に合併後の古河市と改めて締結しました。調印式。今年度、中国三峰市交流事業が20周年を迎えるため、さらなる交流強化のための新たな協定を結びました。中学校見学。中学校を訪問し、プログラミング部の機器実習や積極的に英語を使った事業発表などを見学しました。意見交換会。英語が苦手な生徒も、三峰市の生徒とジェスチャーや筆談などで一生懸命意見交換し、お互いの理解を深めました。写真7枚。1枚目、参加者の集合写真。2枚目、3枚目、調印式。4枚目、5枚目、中学校見学。6枚目、7枚目、意見交換会の様子です。写真終わり。三峰市を訪れて、古河中等教育学校、根本幸喜さん。中学校見学をした際、プログラミング部が作成したロボットを操作しました。とても精密にできていて驚きました。また、教師主導で授業が進められており、グループワークが多い日本の授業と大きく違うと感じました。古河中等教育学校、福島美久さん。三峰市では、小学1年生の時から、週3、4時間も英語の授業を行っていると聞いて驚きました。英語を使った生徒間交流では、相手の発音がとても滑らかで、私ももっと英語を頑張りたいと思いました。それぞれの顔写真があります。障害のある人の日常生活を応援します。市では、障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、様々な生活支援を行っています。医療費助成や各種サービス等の利用を希望するときは、事前にご相談ください。また、障害を理由とする差別で困った時などの相談も受け付けています。問い合わせ、健康の駅障害福祉課、電話924919、ファックス925544。医療費の一部を助成します。自立支援医療費制度。表、名称、対象、内容の順に読んでいきます。精神通院医療費、精神疾患の治療のために医療機関に継続して通院している人、通院医療費の一部助成、厚生医療費、身体障害者手帳を持っている18歳以上で、 手術等により確実な治療効果が期待できる人、手術費・通院医療費の一部助成、育成医療費、18歳未満でそのまま放置すると将来体に障害が残ると認められる人、手術費・通院医療費の一部助成。費用は原則1割負担、所得により負担上限額あり。表終わり。障害福祉サービス一部。表、名称、対象、内容の順に読んでいきます。1、介護給付。身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児等、日常生活や療養に必要な介護、ホームヘルプ、重度訪問介護、行動援護、短期入所、生活介護等。2、訓練等給付。身体障害者、知的障害者、精神障害者等。自立して地域で暮らしていくために必要な知識や技術を身につける支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援等。3、補装具製作、修理費の助成、身体障害者手帳所持者、難病患者等、盲人用安全杖、義肢、車椅子、補聴器等。4、日常生活用具購入費の助成、身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、難病患者等、入浴補助用具、拡大読書器、特殊寝台、情報受信装置、ストマ用装具等。5、手話通訳者等の派遣、聴覚障害や音声言語機能に障害のある人、病院や学校、各種相談に行くときに、手話通訳者や要約筆記者を派遣。1から4の費用は原則1割負担、所得により負担上限額あり。5は費用無料。表終わり。各種手当を支給します。表、名称、費用、申請窓口場所の順に読んでいきます。特別障害者手当、月額27,200円。健康の駅障害福祉課、障害児福祉手当、月額14,790円。総和庁舎市民総合窓口課、特別児童扶養手当、月額51,700円1級、月額34,430円2級。古賀庁舎市民総合窓口室、在宅心身障害児福祉手当、月額3,000円。障害児福祉手当との併給はできません。三和庁舎市民総合窓口室。表終わり。相談窓口へ気軽に相談ください。障害のある人やその家族等を対象に、日常生活上の不安や悩み、福祉サービスの案内など、生活全般について専門知識を持った職員が相談に応じます。無料。表、相談支援センター等、所在地、連絡先、利用時間の順に読んでいきます。青嵐荘つく支援相談支援事業所、上大野2290-1、電話231161、ファックス231162、年中無休、8時30分から17時30分。あじさい学園相談支援事業所、鴻巣1111、電話480431、ファックス480433、月曜日から金曜日、8時から17時。枕仮名外どんぐり、上大野1517-1、 電話 971123、ファックス980220、月曜日から金曜日、9時から17時、ライフサポートセンターネーブル、下大野2165-2、電話921288、ファックス922388、月曜日から金曜日、8時30分から17時30分。地域活動支援センターきらめき、精神障害のある人のみ、坂東市靴掛け 411-1、 電話 029730-3071、 ファックス 029730-3072、 月曜日から土曜日9時から17時障害者虐待防止センター、電話 0120-063801、 年中無休、24時間対応。今日終わり。いざという時の地域の強い味方、古河市消防団に入団しませんか？消防団は地域住民の安心と安全を守るため、火災予防や消火、救助を行う地域防災のリーダーとして、活動を行っています。住み慣れた地域を災害から守り、市民の皆さんが安心して暮らせるよう、あなたの力を必要としています。町の守り人として、消防団で活動してみませんか？問い合わせ、総和庁舎、消防防災課、電話923111。ポイント。働きながら地域に貢献。消防団は各自が仕事に就きながらでも活動に参加できます。団員は仕事やプライベートと消防団活動の両立を実現しています。ポイント、団員を応援する充実の制度。消防団員とその家族が割引特典を受けることができる。消防団応援の店や、被服、貸与など、充実した制度で団員を応援しています。ポイント。消防団は、誰もが輝ける場所。火災現場の他にも、救命講習や防災訓練など、性別を問わず、自分に合った活躍の場があります。消防団応援の店に加盟しませんか？今年、隣接する建物で火災があり、火が燃え移らないよう消防団員が懸命に放水してくれたことに感銘を受け、恩返しをしたいという思いから登録しました。これからも陰ながら消防団を応援していきます。わがまま小堤店主、吉羽茂さん。顔写真があります。消防ポンプ奏法県政大会優勝。優勝した三和方面隊山田地区の分団員。集合写真があります。写真1枚。女性消防団による救命講習の様子。写真終わり。秋の叙勲。旭日小綬章。枝田孝則さん、76歳東、元茨城県議会議員。旭日総工賞、宇津木慎太郎さん、71歳前林、元古河市議会議員。瑞宝総工賞、森正蔵さん、72歳上辺見、元古河赤十字病院放射線技師長。瑞宝炭鉱賞、佐藤正弘さん、87歳松並、元警察庁議官。危険業務従事者叙勲。瑞宝総工賞、青木義美さん、61歳赤土、元二等陸佐。瑞宝総工賞、羽田義明さん、61歳南町、元二等陸佐。瑞宝総工賞、 上田和弘さん、61歳、大堤、元一等陸尉、瑞宝総交渉、藤原三好さん、61歳、下辺見、元二等陸尉、瑞宝総交渉、相馬秀吉さん、71歳、尾崎、元茨城県警察警視、瑞宝総交渉、太田義明さん、71歳、三和、元警視庁警部、瑞宝炭鉱省、石川明則さん、61歳、松並、元三等陸尉、瑞宝炭鉱省、深田信夫さん、61歳、南町、元三等陸尉、王子宝省、小池博之さん、60歳、幸い町、小池株式会社社長、防衛大臣表彰、内藤克義さん、88歳、おなぬま、茨城県体育会小賀支部長、全国大会表彰、2019年世界ベンチプレス選手権大会、1位クラシック部門、ジュニア男子120kg級、名越祐希さん、ビッグガンズ。1位、エクイップ部門、マスターズ2、女子 72kg 級、桜井美由紀さん、ビッグガンズ。それぞれに顔写真がついています。第26回、全国クラブチームサッカー選手権大会、2位、FC 古賀。集合写真がついています。健康百科、親子で生活習慣を見直そう。あなたの生活習慣は大丈夫。生活習慣が原因で起こる生活習慣病は、今や大人だけでなく、子供にも身近なものとなっています。現在、小児肥満が増加し、糖尿病や高血圧、動脈硬化などの生活習慣病になる子どもたちが増加しています。主な原因は、日々の食生活で脂肪分や糖分を摂りすぎていることや、体を動かす機会が減っていること、習い事でのストレスなども考えられます。予防には、食生活をはじめとする子どもの頃からの生活習慣がとても大切となっており、誤った生活習慣が身についてしまうと、将来の健康に大きく影響します。子どもの生活習慣病危険度チェック。次の項目に当てはまるものがある人は、生活習慣病のリスクが高くなります。甘い飲み物をよく飲む。夕食や就寝時間が遅く、朝食を欠食する。カップ麺やファストフード、スナック菓子をよく食べる。脂っこいものが好き。あまり運動をしない。習い事、受験などの強いストレスがある。両親のどちらか、または両方が太っている。よく噛まず早食いである。年末年始は子供だけでなく、大人も生活が不規則になりがちです。チェック項目を減らすような生活を心がけ、健康な体で新年を迎えましょう。健康づくり課。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。気軽に新鮮なお寿司を味わえる一寿司。お寿司屋さんというと、敷居が高いイメージがありますが、家庭的な雰囲気で足を運びやすい一寿司さん。カウンターだけでなく、お座敷もあって、子供連れの人も過ごしやすく、女子会にもおすすめです。お寿司はマスターが選んだ新鮮なネタなので、とっても美味しいですよ。店舗概要、場所、古賀 846-1、営業時間17時30分から22時30分、定休日、水曜日、電話328841、写真4枚。1枚目、 小垣らメンバー、ぐんちゃん。二枚目、大きなマグロの塊。三枚目、皿に盛られた寿司。四枚目、寿司を握るマスター。写真終わり。ひらり小賀人。高校最後の大会でリベンジを。全国大会で好成績を収める水泳選手。猿山翔太さん、さんは18歳。今年開催の全国高等学校総合体育大会で優勝。全国 JOC ジュニアオリンピックカップでは2位。生き生き茨城夢国体では3位と、立て続けに入賞しています。高校最後の全国大会でも、好成績を残すため、日々練習を行う猿山さんにお話を伺いました。4歳の時に、古賀赤山スイミングスクールに入った猿山さん。水泳を始めたばかりの頃は、週6日も水泳教室に通うほど夢中だったといいます。小学3年生の時には、初めて全国大会出場を果たしますが、その後、膝を痛めて手術したことにより、しばらく水泳から離れることになりました。怪我からの復帰後は成績が振るわず、悔しく辛い日々が続き、水泳をやめたいと思ったこともありました。しかし、そんな猿山さんを支えてくれたのは、一緒に練習してきた仲間の存在です。仲間の励ましがあったおかげで、諦めずに練習に打ち込むことができ、小学6年生の時には、全国 JOC ジュニアオリンピックカップで初優勝することができました。それ以降、どんな状況でも決して諦めないという強い信念を抱いて大会に出場し、今年の全国高等学校総合体育大会での優勝をはじめ、数々の大会で好成績を残しています。高校最後の全国大会では、未だに勝てないライバルへのリベンジに向けて、日々練習に励んでいます。家族やコーチ、仲間の支えがあったからこそ、ここまで水泳を頑張れた。本当にありがたいです。そう語る猿山さんの今後の活躍に、ますます期待が高まります。プロフィール、古賀第7小学校から古賀第2中学校、上層学院高等学校に在学。4歳で水泳を始め、小学6年生の時に、全国 JOC ジュニアオリンピックカップ、11から12歳200メートルリレーで、初の全国大会優勝を果たす。その後も数々の好成績を残し、令和元年度全国高等学校総合体育大会男子50メートル自由形で優勝。写真3枚。1枚目、顔写真。2枚目、自身の水泳人生を語る猿山さん。3枚目、飛び込み練習風景。写真終わり。古賀アイドル、今月の古賀。いい子が育つ子が。関玲香ちゃん、平成29年8月生まれ、おなるま。お外で遊ぶのが大好き、シャボン玉にはまってます。父、筑紫、母、彩香。森田栄斗くん、平成30年9月生まれ、北町。これからもすくすく元気に育ってね、ずっと大好きだよ。父、義行、母、しおり。堀江すばるくん。平成30年8月生まれ、本庁。優しいお兄ちゃん、弟と遊んでくれてありがとう。父、高文、母、由美。大久保聡太くん。平成30年12月生まれ、大堤。初めて芝生で遊んで大満足。父、孝太、母、美希。それぞれに笑顔の顔写真がついています。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の 市内在住のお子さん、応募方法、メール、電話で受付中。メールのタイトルを今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課へ申し込みください。QR コードがあります。私の夢、世界中の国々を訪れたい。諏訪隆也さん、総和北中学校3年生。私の夢は、たくさんの国を訪れ、その土地にある歴史的建造物を見ることです。私は3年生になり、京都奈良へ修学旅行に行きました。その際、様々な建造物を見て、とても感動しました。その時、世界中には他にどんなものがあるのだろうと、とても興味を持ちました。そのために、今は学校の授業にしっかりと取り組み、夢の実現へ向けて準備を進めたいと思います。顔写真があります。古賀歴史見聞録。古賀とレンガ。建材じゃなくて、建材と連ね歌の話。テーマを決めかね、師走とて、今年を顧みても適当なものが見つからない。ちょうど200年前、一茶は一年の新編雑記や句をまとめたというのに、めでたさも中くらいなりおらが張るか、ん、待てよ、一茶、徘徊。そうだ、レンガにしよう。徘徊とレンガ。ということで、今回は古賀とレンガ。レンガ、練る瓦じゃなく、レンガ、連ねる歌について述べたいと思います。その前に、徘徊について、そもそもは滑稽を意味し、講義にはレンガ、紀行文、和紙などで滑稽味を持つ文学の総称を、競技には懐逆性の強いレンガ、徘徊のレンガを指します。松尾芭蕉や与謝蕪村、小林一茶らに代表されるように、徘徊は近世を通じて成功しました。ちなみによく知られる芭蕉らの句は、厳密に言えば俳句ではなく、徘徊のレンガの発句、最初の句です。発句を完全に独立させ、俳句として確立したのは、明治になってからのことです。レンガとは、一方、徘徊の生みの親といえるレンガとは、長句、五七五と短句、七七を交互に連ねていくものです。一人で読むこともありますが、基本的には二人以上で即興的に歌を読み連ねていきます。その起源は、日本書紀に登場する大和武尊命と人もし人との唱和、あるいは万葉集牧野八の大友のやかもちと尼との唱和にあるとされますが、肉唱和から次第に三句以上つられるようになり、鎌倉時代後期には百句続ける百韻に定着しました。合わせて式目と呼ばれる規則も整えられていき、南北朝時代の二条義元らにより伝統的な若手城主に重きを置いた右心連歌が成立。さらに神経一条金田らを経て、戦国時代初期の葬儀検査らに至り、幽玄で叙情に富んだ文芸として大成され、中世文芸の主流となっていきました。連歌詩検査古賀に没す。さて、前項に登場した剣才は、剣才とも言われますが、会津の猪苗代家の出身で、神経に支持して レンガを学び、38歳の若さでレンガ師最高の栄職である北のレンガ会所奉行となります。また葬儀とともに準直線新鮮筑波衆を編纂しました。そんな当代切手のレンガ師賢斎が古賀に来訪します。名医田代三喜に中風の治療を求め、また古賀公方足利正氏の招きもあったようです。治療の傍ら家論書や小句集を兼ずるなど公方と交換した様子もうかがえ、古賀の地でレンガ会が開かれていたのは想像に難くありません。しかしその翌年永正7、1510年に没、沼田の満福寺に葬られ、遺言により墓の印として桜の木を植えたと伝えられています。桜町の由来。ところで市内の桜町の名は賢斎に由来します。こよなく桜を愛した賢斎は公方から拝領した屋敷に多くの桜を植えたと言われ、後世その屋敷跡周辺を桜町と呼ぶようになったとされます。賢斎ゆかりの古賀でレンガを。レンガという伝統的文芸と意外な関わりを持つ古賀。確かに引き目はちょっとややこしいですが、まずは遊び感覚で家族や友人と言葉を連ねてみてはいかがでしょうか。共同で作り上げる文芸なんてちょっと素敵ですよね。古賀文学館学芸員秋澤正幸。写真2枚。1枚目、満福寺の賢斎墳。2枚目、史跡古賀城桜門紙碑裏面に賢斎と桜町の由来が記されている。写真終わり。図書館の本棚から、一般書小説、織田一の男丹羽長秀、佐々木校長。信長の友にして誰よりも織田家に尽くした人将丹羽長秀、その右筆太田牛一は長秀の木を密かに残そうとする。本能寺の変で長秀はある秘策を立てていた。信長後期を編纂した右筆の視点で描く歴史絵巻、出版社公文社。児童書読み物、ポカリの木、高田優子作。公園にあるでっかいクスノキの下にいると、誰もいないのに軽くポカリって感じで叩かれることがある。ある日優太がクスノキに登ると小さな女の子が現れて。出版社学研プラス。一般書古生物、恐竜古生物ビフォーアフター、土屋顕著。あれ、いつの間にこんな姿に。研究の進歩で変わった恐竜たちの30の物語。1970年代から90年代の書籍をピックアップし、当時の典型的な恐竜イメージと最新情報の違いをイラストとともにまとめる。出版社イーストプレス。絵本プールの日はお腹痛い日、ヘオンニュン作。お腹が痛くて水泳教室を見学ばかりしている女の子。先生に抱っこしてもらい勇気を出して水に入ると、苦手を克服した子供の成長を描いた絵本。出版社三村教育図書。三和図書館。それぞれの表紙写真があります。古賀今昔物語、タイムトラベルフォトグラフ。昭和31年の冬に撮影された横山町の柳通りです。提灯棹森祭りの櫓も組み終わり、 心を躍らせる市民が往来しています。提灯さおもみ祭りならではの風景は、今も昔も変わりません。1956、昭和31年と2019、令和元年の横山町柳通りの写真です。昭和31年の写真、提供鈴木道義。募集、このコーナーに掲載する昔の宗和地区の写真を探しています。お持ちの人は、宗和庁舎シティプロモーション課、電話923111までご連絡ください。町の話題レポート。科学の不思議を体験。第22回青少年のための科学の祭典古賀大会。11月9日、古賀花桃体育館で青少年のための科学の祭典を開催しました。市内小中学校のほか、高校や企業、団体などが52のブースを出展。来場者は興味を持ったブースでオリジナルの作品を作ったり、科学実験に参加したりしました。大人と子供が一緒に体験する姿も見られ、科学の不思議や面白さに触れた来場者は関心を高めていました。写真、潜水艦を海底に送ろう不沈死のブースでは、ペットボトルを押すと中の不沈死が沈む不思議な作品を作りました。写真終わり。古賀の旬の味覚と迫力ある伝統芸能、第6回さんさん祭り、10月27日、三和健康ふれあいスポーツセンター前広場で、さんさん祭りを開催しました。爽やかな秋晴れの中、多くの人が吹奏楽や神楽などのステージイベントや、模擬店での買い物を楽しみました。また、みこし4基、出し5基が、威勢のいい掛け声とともに会場を練り歩き、来場者は大いに盛り上がりました。写真、お囃子に合わせみこしや出汁が練り歩きました。写真終わり。芸術文化の祭典古賀市民文化祭、9月7日から11月24日市内の14会場で古賀市民文化祭を開催しました。絵画、書、写真、文芸作品や子どもたちの作品が数多く展示された総合展のほか、多種多様な芸術文化のイベントが行われました。来場者は作品を見たり体験したりして楽しんでいました。写真、水引きで作られた作品に見入る来場者。写真終わり。地域のみんなで一致団結。第46回古賀市宗和地区市民運動会。11月3日、中央運動公園陸上競技場で古賀市宗和地区市民運動会を開催し、参加した2600人は、大玉転がしや綱引きなどを楽しみました。行政区対抗リレーには19の行政区が参加。応援する家族や地域の仲間の声援に押され、10代から50代の7人の走者が800メートルを駆け抜けました。写真、行政区対抗リレーで全力でトラックを駆け抜ける市民。写真終わり。古賀市無形文化財、オナヌマのささら。11月10日、オナヌマ香取神社でささらが奉納されました。このささらは、前獅子、女獅子、後獅子の10幕の舞で構成される風流獅子舞です。腹に小太鼓を抱き、両手に持った鉢で打ち鳴らして舞い踊ります。観覧車は、 おごそかな笛の音に合わせて舞う獅子の姿に見入っていました。写真、演目、鶴瓶を舞う獅子。写真終わり。丹精込めて育てた1800鉢の菊花。第14回古賀菊祭り。10月27日から11月23日、ネーブルパークふれあい広場で古賀菊祭りを開催しました。会場には、盆用や県外のほか、たくさんの菊でかたどられた筑波山や会場のシンボルとなっている五重の塔など、さまざまな菊花を展示。期間中は菊花会による菊の即売会も行われ、多くの人でにぎわいました。写真、色鮮やかな菊花が来場者を出迎えました。写真終わり。爽やかな秋晴れの下で、第20回古賀よかんべ祭り。11月2日3日、古賀久保公園で古賀よかんべ祭りが開催されました。地元企業や飲食店など多数の模擬店が出展され、手作りバター体験や本棚作りの体験ブースには長い行列ができていました。ステージでは園児のパフォーマンスやダンス、和太鼓演奏などが行われ、多くの観客から歓声や拍手が上がりました。写真、ジェラテリア前の模擬店は多くの人が行き交いました。写真終わり。子育て情報。クリスマス人形劇祭り。日時、12月19日木曜日。1、10時30分から11時45分。2、14時から15時15分。場所、ユーセンター総和。対象、幼児、小学生とその保護者。定員、1、140人、2、240人、先着。内容、団子どっこいしょ、もうすぐクリスマス、ブラックパネルシアター、眠れないの、ちいくまくん、笠地蔵、問い合わせ、ユーセンター総和。電話313211。0歳から弾けるワクワクドキドキコンサート。赤ちゃんから祖父母の皆さんまで歌ったり踊ったりして楽しい時間を過ごしましょう。授乳室やおむつ替えスペースもあります。日時1月19日日曜日。1、10時15分。2、13時30分。場所、コスモスプラザ、ホール棟。対象、1、0歳から小学校低学年。2、小学生以上。定員、各150人、先着。費用、中学生以上500円。小学生以下200円。申し込み期間、12月2日月曜日から、電話で。申し込み問い合わせ。古賀親学ファシリテーターの会、ママンラウンジ、担当竹村、電話 090-9360-8284、受付時間9時から20時。病児保育、病児対応型が始まりました。子どもが病気中で、保護者の勤務の都合などにより、家庭での保育ができない場合、子どもを一時的にお預かりします。利用時間や料金など、詳細は問い合わせください。場所、私立保育施設花桃保育園、20853-1。対象、次の1、2、いずれかを満たす、小学生以下の子ども。1、市内在住。2、保護者が市内在勤。定員3人。申し込み問い合わせ、花桃保育園、電話752000。小児救急医療輪番表、QR コードがあります。 表、日にち、曜日、当番医療機関の順に読んでいきます。12月1日日曜日、友愛、2日月曜日、西南、3日火曜日、西南、4日水曜日、西南、5日木曜日、西南、6日金曜日、赤十字、7日土曜日、西南、8日日曜日、赤十字、9日月曜日、西南、10日火曜日、古賀病院、11日水曜日、西南、12日木曜日、西南、13日金曜日、赤十字、14日土曜日、西南、15日日曜日、西南、16日月曜日、西南、17日火曜日、西南、18日水曜日、西南、19日木曜日、西南、20日金曜日、赤十字、21日土曜日、西南、22日日曜日、西南、23日月曜日、西南、24日火曜日、古賀病院、25日水曜日、西南、26日木曜日、西南、27日金曜日、赤十字、28日土曜日、西南、29日日曜日、友愛、30日月曜日、西南、31日火曜日、西南、1月1日水曜日、赤十字、2日木曜日、西南、3日金曜日、友愛、4日土曜日、西南、5日日曜日、西南、6日月曜日、西南、7日火曜日、西南、8日水曜日、西南、9日木曜日、西南、10日金曜日、赤十字、11日土曜日、西南。表終わり。医療機関、西南、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、赤十字、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀病院、古賀総合病院、コーノス1555、電話471010、診療時間、月曜日から土曜日、18時から23時、日曜日、祝日、9時から16時、対象年齢、15歳未満、小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。茨城県救急医療情報システム、ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。QR コードがあります。茨城子ども救急電話相談、受付時間24時間365日、電話番号0353672367。健康づくり事業、問い合わせ健康づくり課、古賀福祉の森会館、電話486881。乳幼児健康審査、表、検診の種類、対象、場所、期日の順に読んでいきます。3、4ヶ月児検診、 QR コードがあります。令和元年7月20日から8月26日生まれ、三和地域福祉センター、12月10日火曜日、 令和元年7月30日から8月26日生まれ、健康の益、12月17日火曜日、令和元年8月14日から9月12日生まれ、古賀福祉の森会館、12月19日木曜日、1歳6ヶ月児健診、QR コードがあります。平成30年4月1日から5月13日生まれ、古賀福祉の森会館、12月11日水曜日、平成30年4月11日から5月14日生まれ、健康の益、12月25日水曜日、平成30年5月15日から6月24日生まれ、健康の益、1月7日火曜日、平成30年5月14日から6月14日生まれ、古賀福祉の森会館、1月8日水曜日、3歳児健診、QR コードがあります。平成28年9月28日から11月11日生まれ、三和地域福祉センター、12月4日水曜日、平成28年10月26日から11月21日生まれ、健康の益、12月12日木曜日、平成28年11月1日から12月8日生まれ、古賀福祉の森会館、12月20日金曜日、平成28年12月9日から平成29年1月11日生まれ、古賀福祉の森会館、1月15日水曜日、受付時間はいずれも13時から13時45分。表終わり。相談。表相談の種類、内容、場所、期日、時間の順に読んでいきます。発達相談、予約制、QR コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になるなど、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。健康の益、12月3日火曜日、9時20分から15時30分。古賀福祉の森会館、12月16日月曜日、9時20分から15時30分。健康の益、1月14日火曜日、9時20分から15時30分。乳幼児健康相談、QR コードがあります。育児相談、身体計測、母子健康手帳持参。三和地域福祉センター、12月10日火曜日、乳児1歳未満、9時30分から10時30分、幼児1歳以上、10時から10時30分。古賀福祉の森会館、12月13日金曜日、乳児1歳未満、9時30分から10時30分、幼児1歳以上、10時から10時30分、健康の益、12月18日水曜日、乳児1歳未満、9時30分から10時30分、幼児1歳以上、10時から10時30分、古賀福祉の森会館、1月10日金曜日、乳児1歳未満、9時30分から10時30分、幼児1歳以上、10時から10時30分。表終わり。教室。表離乳食教室予約制、定員20組多数抽選、QR コードがあります。内容。離乳食の進め方や作り方についてのお話、試食初期のものあり、場所健康の益、期日1月23日木曜日、時間10時から11時30分、申し込み期間12月17日火曜日から12月25日水曜日、 表終わり。9から11ヶ月検診無料を受けましょう。QR コードがあります。乳児一般健康審査受診票、水色を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話486881。子育て広場臨時休館、駅前子育て広場、日時12月7日土曜日12時から、自動交付機の利用か、コガッツの貸し出し不可、12月22日日曜日終日、自動交付機の利用か、コガッツの貸し出しか、問い合わせ、駅前子育て広場、電話234120、ネーブル子育て広場、期日12月23日月曜日、問い合わせ、ネーブル子育て広場、電話929033。お話し会読み聞かせ、表、期日、時間、場所、実施団体の順に読みます。12月7日土曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター総和どんぐりコロコロ。12月7日土曜日、14時から15時、古賀図書館、お話の会グリとグラ。12月7日土曜日、14時から15時、中央公民館、お話の会赤とんぼ。12月7日土曜日、14時から15時、中田公民館、お話の会赤とんぼ。12月8日日曜日、15時から16時、古賀図書館、お話の会赤とんぼ。12月14日土曜日、14時から14時40分、三和図書館、朗読サークルすずめ。12月14日土曜日、14時から14時40分、古賀図書館、あけぼの会。12月15日日曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター総和さくらんぼ。12月21日土曜日、14時から14時40分、三和図書館、お話の会赤とんぼ。12月21日土曜日、14時から14時40分、古賀図書館、千里草の会。1月11日土曜日、14時から14時40分、三和図書館、朗読サークルすずめ。1月11日土曜日、14時から14時40分、古賀図書館、あけぼの会。1月12日日曜日、15時から16時、古賀図書館、お話の会赤とんぼ。問い合わせ、古賀図書館、電話325299、中央公民館、電話924501、中田公民館、電話481852、三和図書館、電話751511、ユーセンター総和、電話313211。表終わり。インフォメーション、古賀インフォメーション。令和元年分確定申告と市県民税の申告受付。所得税と市県民税の申告受付が始まります。詳細は広報古賀1月号と合わせて配布予定の市県民税の申告と所得税の確定申告のご案内をご確認ください。問い合わせ、古賀庁舎市民税課。期間、2月17日月曜日から3月16日月曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く。場所、古賀庁舎市民税課、総和庁舎第2庁舎3階、三和庁舎1階市民ギャラリー。今年から受付期間が変わります。総和三和会場では、 受付期間を限定します。お住まいの地区にかかわらず、受付期間中であればいずれの会場でも申告できます。表、期間、小賀庁舎、総和庁舎、三和庁舎の順に読みます。2月17日月曜日から28日金曜日、小賀庁舎受付、総和庁舎なし、三和庁舎受付。3月2日月曜日から16日月曜日、小賀庁舎受付、総和庁舎受付、三和庁舎なし。表終わり。還付申告は申告期間外でも税務署で受け付けます。確定申告期間中は会場が混雑するため、自身で記入の上、郵送などによる早めの提出にご協力ください。またパソコンやスマートフォンを利用した申告も可能です。詳細は国税庁ホームページ等でご確認ください。今年から総和会場の場所が変わります。総和会場は総和庁舎第2庁舎3階に変更になりますので、お間違いのないようお願いいたします。写真1枚、総和庁舎全体の写真です。左に駐車場、隣に第一庁舎、右に解体工事中の建物、その後ろが第二庁舎となっています。写真終わり。申告の準備はお早めに。営業等、農業、不動産所得がある人や医療費控除を申告する人は、必ず関係書類、収支内訳書や医療費控除明細書などを作成してからご来場ください。作成していない場合は、自身で会場にて作成していただきます。第14回、古賀七福神巡り。年の初めに幸福を願って七福神を巡拝する福巡りです。日時1月12日日曜日、9時から12時公転中止。9時前の巡拝は準備の都合上ご遠慮ください。場所、古賀駅西口お祭り広場。費用無料。応印台紙は200円で販売。内容、徒歩約7000歩、約2時間のコース、約 4.5キロ、自由に巡拝。受付時に地図を配布します。毘沙門天、秋葉神社、弁財天、大聖院、正常寺、徳勝寺、大黒天、神明宮、瀬下様宅、個人宅、恵比寿、恵比寿神社、福禄寿、三神町稲荷神社、寿老神、福寿稲荷神社、布袋村、諏訪八幡神社。問い合わせ、古賀市観光協会、古賀庁舎観光物産課内、電話231266、観光案内所、電話303434、受付時間、土曜日、日曜日、祝日、9時から15時、QR コードがあります。写真1枚、長い参拝の列ができています。写真終わり。年末年始の業務案内。年末年始休業期間、12月28日土曜日から1月5日日曜日、市役所各施設はお休みとなります。年末は12月27日金曜日まで、年始は1月6日月曜日から通常業務を行います。年末年始の窓口は大変混雑します。時間に余裕を持ってお越しください。戸籍届け出、死亡、出生、婚姻等、年末年始休業期間は戸籍届け出の受付のみ行います。場所、 草和庁舎、古賀庁舎、三和庁舎、守衛室。問い合わせ、草和庁舎市民総合窓口課。自動交付機、コンビニ交付。休止期間、12月29日日曜日から1月3日金曜日。問い合わせ、草和庁舎市民総合窓口課、古賀庁舎市民税課。デマンド交通 II 号。休業期間、12月29日日曜日から1月3日金曜日。問い合わせ、デマンド交通予約センター。電話910541。ゴミ収集最終日。可燃ゴミの収集が月水金の地区。12月30日月曜日。可燃ゴミの収集が火木土の地区。12月28日土曜日。古賀クリーンセンター。佐島クリーンセンター寺久への直接搬入は12月27日金曜日まで。火葬受付、場所休業期間、古賀市斎場、佐島斎場、1月1日水曜日、2日木曜日。問い合わせ、古賀市斎場、電話320157、佐島斎場、電話0280870-0619。休業期間が異なる施設、文化施設、スポーツ施設。休業期間、施設名の順に読みます。12月26日木曜日から1月4日土曜日、古賀歴史博物館。12月27日金曜日から1月4日土曜日、古賀文学館、天国美術館、古賀街角美術館。12月27日金曜日から1月5日日曜日、三三館、古賀図書館、各公民館等施設の図書室。12月27日金曜日、17時15分から1月5日日曜日、各公民館、各地域交流センター、ユーセンター総和。12月28日土曜日から1月3日金曜日、古賀スポーツ交流センター。12月28日土曜日から1月4日土曜日、中央運動公園内各施設、三和健康ふれあいスポーツセンター、三和農村環境改善センター。12月28日土曜日17時から1月5日日曜日リンポ館。12月29日日曜日から1月3日金曜日古賀体育館。利根緑館は改修工事中のため1月5日日曜日まで休館。保健・福祉・医療施設、休業期間・施設名の順に読みます。12月27日金曜日午後から1月5日日曜日、古賀福祉の森診療所、清水ヶ丘診療所。12月27日金曜日から1月4日土曜日、草和老人福祉センター。12月28日土曜日から1月4日土曜日、古賀老人福祉センター、子育て広場、駅前、ネーブル。古賀桃娘、オーディション参加者募集。応募資格。1、市内または近郊在住の満18歳以上。令和2年4月1日現在。高校生は在学する学校の許可が必要です。未婚・既婚は問いません。2、2年にわたって古賀市の観光行事に積極的に取り組める人。募集人数3人。前年の桃娘3人と計6人で活動。活動内容、 門祭りをはじめとしたイベントでのお出迎え、キャンペーン、一日署長など、年間を通して古河市を PR。また、ブログなどの SNS で観光イベントを宣伝。謝礼、基本1日1万円、半日の場合は5000円。任期2年。応募方法、各庁舎等に設置してある応募用紙に必要事項を記入の上、申し込み、郵送、ファックス、ホームページから。応募期限、1月8日水曜日。詳細は市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、古河市観光協会、古河庁舎観光物産課内、郵便番号3068601、古河市長谷町38-18、電話231266、ファックス233088、オーディション非公開、日時1月18日土曜日、10時から12時30分、場所スペースユー古河。写真2枚、1枚目着物姿の桃娘が勢ぞろい、2枚目桃祭りで活動する風景。写真終わり。